お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今日はその第7回目、テーマは将来のための神様のご計画、贖いの教理。今日の聖書の箇所は創世記3章7節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記2章21節から22節。神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。女性はアダムから、アダムの脇腹から取られました。マシュー・ヘンリー博士はこう言いました。神様は女性を男性の頭から取られなかった。それは女性が男性に勝るものとならないため。女性を男性の足からも取らなかった。それは女性が男性に劣るものとならないため。しかし神様は女性を男性の脇腹から取った。それは彼女が彼と平等で共に歩むためである。それこそがまさに目的でした。彼女は彼の片割れになるべきでした。これこそが神様がエペソ5章22節で妻たちよ、あなた方は自分の夫に従いなさいと言われた時に意味されたことなのです。神様は彼女が夫に応答し応えるべきであるという意味でこう言われました。妻は夫の片割れであり、自分自身のもう片方の半分なのです。妻がいなくては夫は半分にしか過ぎない存在なのです。23節、人は言った。これこそ今や私の骨からの骨。私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。ヘブル語で女性という言葉は男性という言葉に非常によく似ています。男性にあたる言葉は医者、女性にあたる言葉は医種です。彼女は人の他の部分であり、彼に応答するように作られました。神様は男性が女性をリードするように彼を最初に作り、彼についていくように男性の後に女性を作りました。男性は積極的な存在であり、女性はそれに応答する存在です。神様は男性を肉体的にも積極的な存在として作られました。妻は夫を愛さなければならないと聖書は述べていません。神様が言われたのは、彼女は夫に応答しなければならないということです。ですから、夫が妻に愛しているよと言ったなら、妻はそれに対して愛しているわと応答するのです。もしある男性が、僕の妻はとても冷たいんですと私に言うならば、それは自分がそうあるべき夫ではないという秘密を自分から漏らしていることになります。もし彼があるべき夫であるなら、彼女はそれに応答します。なぜなら、彼こそがリードするべき存在だからです。24節。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。 言い換えれば男性はここである意味で自分の妻に従属するのであって、彼女に対して責任があり、もう自分の父母の支配のもとにはないということです。25節。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。聖書には書かれていませんが、彼らは何か栄光の光のようなものをまとっていたのではないかと私は信じています。この記事は最も愛らしく、愛しい男性と女性の創造に関する記事だと私は思います。神様が一緒にしてくださったカップルです。神様はご自分の民に従わなければならないことをいくつか与えられました。そして神様は人類に結婚という法則をくださったのです。結婚は現代の人間が捨て去ろうとしている絆の一つです。彼らは神様を片付けようとしているのです。なぜなら結婚を定められたのは神様ご自身だからです。女性の創造は間接的創造でした。神様は彼女が男性の一部だという事実を掲示するために男性から彼女を取られたのだからです。誰かがこのように言いました。女性は進歩していない男性なのではない。全く同じなのではなく、違いにおいて似ている。しかも長い年月の間にお互いはもっと似てくる。そして最後には、メロディーが崇高な歌詞にぴったりと合うように、個別ではあるが愛し合っている者同士として男性に寄り添うようになるまで。男性のために作られた女性の創造の物語は、最も美しい物語の一つです。二章で見てきたのは、人間の神様との類似、人間の神様への礼拝、人間と神様との交わり、人間の神様への奉仕、人間の神様に対する忠誠、人間に与えられた神様からの権威、そして神様から与えられた神様に対する人間の社会生活についてでした。これはこの章の偉大なメッセージです。さて、いよいよ三章に入りますが、ある人たちが聖書の中で一番大切であると考えている章にやってきました。保守派の解説者なら誰もがそれに賛成すると信じますが、グリフィス・トーマス博士は創世記三章を聖書の要と呼びました。もし疑うのなら、創世記の一章と二章を読んで、三章を飛ばして四章から十一章を読んでみてください。埋めなければならないものすごい空間がそこにあること、何かが起こったことにあなたは気づかれるでしょう。例えば、創世記一章二章では、人間は罪がありません。すべては完璧であり、神様と人との間には交わりがあります。でも、創世記の四章から十一章を読み始めた途端に、嫉妬、怒り、殺人、嘘、邪悪、腐敗、反逆、そして裁きが書かれているのを見るでしょう。問題はこれらの問題すべては一体どこからやってきたのかということです。それはどこから始まったのでしょうか。人間の罪はどこが始めなのでしょう。実のところ、罪は創世記三章に始まったわけではないと思いますが、人間に関する限りここが始まりです。創世記三章の最初の部分に人間の誘惑のための背景が出てきます。三章一節。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は、園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？疑問が湧いてきます。なぜ誘惑なのでしょうか？もし一章と二章に戻るなら、 人は罪がなく作られたけれども、正義のものとして作られたのではないことがわかります。正義とは何でしょうか？正義とは、誘惑のあるところで無実を保つことです。誘惑というのは、あなたを進歩させるか、それとも破滅させるかのどちらかです。誘惑はこの二つのうちのどちらかの効果を持っています。エデンの園は温室ではなく、人間は温室の植物ではありませんでした。人格が発展すべき場所でした。人格は誘惑のあるところでのみ発展しうるのです。そして人は責任ある存在として創造され、彼は神様に栄光を期し、従い、仕え、そして神様の支配に従属するために作られたのです。誰もそんなことを言う人はいないと思いますが、人間が自分を創造したのではありません。神様が創造したのです。そして神様が出された条件は気まぐれなものではありませんでした。神様は人間に言われました。2章17節。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。善悪の知識の木は取って食べてよいたった一本の木だったのではありません。そこから取って食べると死ぬよとも言われていましたし、その木から取って食べられないのなら飢え死にするというように言われていたならば、神様の命令は気まぐれだったと思います。しかしこの木から取って食べる必要がないように、実際に園には実をならせる木が他にもたくさんありました。ですから人間は自由意志を持ちつつ、しかも神様の命令に責任ある被造物として登場してきたことがわかります。この最初の節で悪魔である蛇が紹介されます。一体全体悪魔である蛇はどこから来たのでしょうか？またどうやってエデンの園に入ったんでしょうか？と尋ねる人がいると思いますが、神様の言葉から私の知る限り、ここに書かれている蛇はずるずると滑って動くような動物ではありませんでした。実際悪魔である蛇がどのようにしてエデンの園に来たかは書かれていません。ただ蛇がそこにいたことだけが書かれています。神様の言葉はとても多くのことを省略しています。蛇はサタンが利用できるような動物で、確かにサタンに使われました。今日もサタンの手口は全く同じだと思います。パウロはコリント人への手紙にこう書いています。11章14節、第2コリントですね。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。黙示録の中にはサタンについて聖書の中で最も多くのことが語られています。黙示録12章9節、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。この動物は私たちが今日考えるような、先ほども言いましたが、地面をずるずると滑って動く蛇ではありませんでした。神様の言葉に描かれているのは、そのような姿とは全く違います。黙示録20章2節。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、と書かれています。この動物は驚くほどの能力を持っていました。この蛇がどこから来たかについて、創世記には何も記録がありません。私はイザヤ書14章とエゼキエル書28章にこの動物の起源と彼がどうしてこのようなものになったかが書かれていると信じています。2節から3節、女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。 一体全体どんなわけで悪魔である蛇は女性に近づいたのでしょうか。なぜ男性にアプローチしなかったのでしょうか。神様がアダムを創造されたとき、神様はアダムに、園のどの木から取って食べてもよい。しかし、この木からだけは食べてはならないと言われました。女性は最後に作られ、また聞きで情報をもらったのです。彼女の情報は男性からのものでした。そして、蛇は女性に最初に接近しました。正直私はこの女性は、男性よりも精密に作られていたのではないかと思います。つまり、彼女の人となりは、より愛情深く、より同情的だったのです。彼女はおそらく男性よりも他の人からの提案にオープンだったと思います。実際私が思うに、女性は男性よりももっとものを知りたがります。今日カルトや、何々主義と呼ばれるものに入っていくのは断然女性が多く、それから彼女たちが男性たちを一緒に連れて行くのです。事実、カルトや何々主義の創設者の多くは女性です。サタンは自分が何をしているかよく知っていました。彼が何をしたかに注目してください。実に狡猾な手口ですね。サタンは神様の言葉に対して疑問を抱かせるこのような質問を彼女にしています。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？サタンは彼女の心に疑いを起こさせ、彼女の好奇心を駆り立てます。彼女は答えます。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。神様が実際に言われたのはここまでです。彼女はそこに余計な言葉を付け加えました。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたと彼女は答えたのです。神様がそれに触れてもいけないと言われたとはどこにも書かれていません。神様は創世記2章17節でそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬと言われたのです。神様の御言葉に水増しすることの危険がここにあります。4節から5節。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。サタンは神様の愛と、神様の正しさに疑問を投げかけています。もし神様が本当に良い方なら、なんでこんな制限をされたんですかというふうに、神様に疑いを持つように促しているんですね。蛇は、あなた方は死にませんと言ったとき、暗に神様が正義の方ではないとほのめかしています。そして、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのですということで、神様の清さをも疑わせています。エヴァがやったことは神様の言葉に何かを付け加えることでした。リベラルな人たちと無神論者は神様の言葉から何かを取り去ります。神様はそのことに対して警告されました。カルトグループは神様の言葉に何かを付け加えます。神様はそれに対しても警告しておられます。私たちは律法によって救われるのだというカルトのグループがあります。彼らは確かに救いは信仰によるが、信仰プラス何か別のものが必要だと議論します。そして、どんなものでもそこへ持っていきます。しかし、神様の言葉にはこう書かれています。 ヨハネ6章29節、イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。イエス・キリストを信じる信仰こそが、神様があなたに求めておられることなのです。蛇は実に狡猾に神様の言われることを強く否定し、サタン自身の言葉を神様の言葉の代用とします。ローマ人への手紙は信仰の従順について教えています。信仰は従順につながり、不信仰は不従順につながります。いつでも疑いは不従順につながります。6節。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。蛇が誘惑に使ったアプローチはなかなか興味深いものだったことに注目してください。これはエヴァの中にある肉欲へのアプローチでした。その木は誠に食べるのに良かったと書かれています。でもそれだけではありませんでした。その実はさらに目に親しかったと書かれています。まさに人間の精神的な部分、心の中に訴えかけるものでした。そしてさらにそれは、賢くするというその木はいかにも好ましかったと書かれています。これは人間の宗教的な面へのアプローチです。これこそまさにサタンが主イエスを荒野で誘惑した時に使った手口です。マタイ4章、マルコ1章、ルカ4章を参照してください。まず最初にサタンは主に言いました。マタイ4章3節。この石がパンになるように命じなさい。これもその木が食べるのに良かったように肉欲に対するアプローチです。その後サタンは主にこの世の王国を見せ、それらを主に差し上げようと言いました。これもその木が目に親しかったように心に対するアプローチです。そして最後にサタンは言いました。また4章6節、下に身を投げてみなさい。これも賢くするというその木がいかにも好ましかったようにと同じで、これも人の宗教的な面に対するアプローチです。悪魔は今日も誘惑の手口を変えてはいないと私は思います。悪魔は同じ手口をあなたや私に使いますが、今も悪魔が同じ手口を使うのは、それがうまくいくからです。私たちはみんなが同じ手口に引っかかるので、悪魔は作戦を変える必要がないのです。ヨハネは第一ヨハネ2章16節で次のように述べています。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。と言っています。肉の欲、つまりその木は食べるのに良かったのです。目の欲、木は目に親しいものでした。暮らし向きの自慢、賢くするというその木はいかにも好ましかったのです。これらのものは御父から出たものではなく、この世から出たものです。イエスはこれらの肉の罪は人間の心の奥深くから出てくると言われました。そこにサタンは誘惑のアプローチをします。これがサタンが人間の心の奥深くに届き、彼らを惑わすために使う手法です。そしてサタンは成功しました。彼らは善悪を知るようになると言われました。そして何が起こったのでしょうか。人間の堕落の結果がここにあります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は 将来のための神様のご計画、そして贖いの教理というテーマで、創世記3章7節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記4章1節から10節、カインとアベルの誕生。神様、カインに2度目のチャンスをくださる。そしてカインによるアベルの殺人というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。